瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化科学芸員の加藤ゆりかさんをお迎えしてお話を伺っていきます。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、瀬戸市美術館では10月1日から瀬戸市制施行87周年記念瀬戸市美術館特別企画展没後100年宮川鉱山を開催します。そこで、今回の、ね、展覧会についていろいろお話を伺っていきたいんですけども、没後100年宮川鉱山展というのはどんな展覧会になるんですか？
はい、今回は瀬戸市制施行87周年記念と宮川鉱山の没後100周年を記念した展覧会です。瀬戸市が市になったのは昭和4年10月1日なので、その日にちに合わせて明治時代の陶芸の名手である宮川鉱山の作品を展示いたします。
宮川鉱山さん、すごい有名な方なんだそうですね。
はい、そうです。
どんな方なんですか？
はい、初代宮川鉱山は世界に冠たる陶芸の名手と言われています。はい、初代鉱山は天保13年江戸時代ですね、に京都で生まれました。はい、明治3年に京都から横浜へ移り、後に海外で幕図ウェアと称され、高い評価を受けることとなる幕図焼きの作成を始めました。はい、そして陶器の表面を写実的な浮き彫りや造形物で装飾する技法の高浮き彫りを完成させます。超絶技巧の限りを尽くした鉱山の幕図焼きは瞬く間に欧米諸国で絶賛を浴び、万国博覧会で受賞を重ねました。
へー、なんかすごい方なんですね。
はい、
でも今のお話すごく難しかったちょっといろいろ伺っていきたいんですけども、お話に出ました、はい、陶器の表面を写実的な浮き彫りや造形でこう装飾する技法の高浮き彫りですか？
はいはい、
これの技法を完成させた方ということなんですけども、
はい、
それはもうすごいことなんですか？
はい、とてもリアルな猫だとかカニだとか、はい、そういったものを作って器に装飾してあるんですけれども、
器の上にそれをこう乗せるっていうか、はい、
乗せたり周りに貼り付けたりということなんですけど、
今ね、はい、これ見せてもらってるんですが、本当にカニが美味しそうって言ったら失礼なんですけども本当にもう本物みたいですよね。
今にも動き出しそうなリアルさがあります。
そういうのを高浮き彫りって言うんですね。
はい、
ですね。高くこうね浮いてるような感じっていう感じもしますが、
はい、
なんかその他にも特徴的な技法ってあるんですってね。
はい、鉱山は明治10年代の半ば頃からは高浮き彫りの作成のほかに釉薬の研究も行っていました。そうした中で新たに釉下彩や中国清朝の時期に習った作品を次々と発表しています。そして欧米にさらなる明治日本の力を知らしめました。こうした功績が評価され、鉱山は明治29年に陶芸の分野で2人目となる帝室技芸員に任命されています。その後も積極的にさまざまな技法の研究に取り組んで新たな挑戦を続けていたんですけれども、大正5年1916年ですね、ちょうど100年前に75歳で亡くなっています。
なんかすごい方だなっていうのはなんとなく分かりましたし、はい、それからさまざまな技法にも挑戦をしていた方ということなんですね。
はい、とても研究熱心な方だったということですね。
さて今回の展示なんですが、どのような作品がこう見られるんですか？
はい、今回の展示では宮川鉱山の作品の変遷が分かるように3章に分けて作品を展示いたします。はい、第1章では京都蒸し上げそして横浜へと題し、京都や岡山の蒸し上げで作られた茶道具など鉱山の初期の作品の展示をいたします。第2章では高浮き彫りの世界と題し、 陶器の表面にリアルな浮き彫りや造形物で装飾した高浮き彫りの作品を展示いたします。
はい、
第3章では華麗な遊花祭遊祭の展開と題し、優美で華麗な遊花祭の作品を中心に展示いたします。合計140点展示いたします。
はい、へー、それから、はい、この関連していろいろ講演会とかも予定されているそうですよね。
はい、講演会やギャラリートークの開催はそれぞれ2回ずつ予定しています。
うんうん、
1回目の講演会は10月の1日土曜日に瀬戸市美術館の館長である服部文隆が明治の輸出当時と宮川鉱山というタイトルで講演を行います。
うーん、
2回目の講演は10月10日月曜日祝日に幕津鉱山研究家の田辺哲人氏を講師に招いて幕津鉱山没後100年に際してというタイトルで行います。
はい、
いずれも場所は瀬戸市文化センター文化交流課22会議室で午後1時半からとなっております。事前申し込みは不要で、
うん、
無料、定員は80人となっております。
はい、それから、はい、ギャラリートークとかもありそうですよね。はい、
ギャラリートークも予定しております。うんうん、ギャラリートークでは当館学芸員が作品解説を行います。
うん、
実際の作品を見ながら解説いたしますので、
はい、
より作品に対する理解が深まり充実した鑑賞ができると思います。
大好きギャラリートーク、
ありがとうございます。
今回はいつ頃あるんですか？
はい、ギャラリートークは2回開催を予定しております。1回目は10月22日土曜日、うん、2回目は10月30日日曜日で、うん、共に午後1時半からとなっております。
うん、はい、
これも事前申し込みも不要で参加費も不要なんですけれども、うんうん、美術館の入館料はかかりますので、はい、そのあたりお気をつけになってください。
今回10月1日から始まりますのは明治日本の天才陶芸家と言われるこの宮川鉱山さんの作品ということなんですが、
はい、
もう始まるのを前にお問い合わせなどもいろいろあるそうですね。
はい、とても多くの問い合わせいただいてまして、遠方から兵庫県とか千葉県だとか、はい、そういったところからもお問い合わせいただいております。
なんとこの作品展って東京の、
はい
はい、
サントリー美術館と、ね、うん、あとは大阪の東洋陶磁美術館でも行っておりました。
ね、東京やって、はい、大阪でやって、ああちょっと見逃しちゃったっていう人がこの瀬戸で見たいわっていう方が多いんですね。じゃあね、
大阪で見逃した兵庫の方とかいらっしゃったので、
あ、そう、うん、
はい、
それだけじゃ本当に注目されてるってことなんですね。
はい、
今回の
そういうことになりますね。注目いただいてありがたいことに。
そうか、はい、じゃあちょっともう一回最後に、
はい、
教えてもらっていいですか？
あ、はい、明治日本の陶芸の名手である宮川鉱山のリアルな表現に思わず息を呑む高浮き彫り作品や、うん、鮮やかな色彩を持つ優美な遊花祭や、
うん、
青磁などを展示いたしますので、うん、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、高浮き彫りって私今回初めて聞いたんですけども、はい、この作品を見せてもらったら素晴らしいリアルな写実的な感じ、それから遊花祭っていうのは、
はい、
これは、釉薬をが下に、
あ、はい、釉薬、透明な釉薬をかけるその下に色をつけて、うん、絵を描くんですけれども、
でまた色鮮やかな作品になってるんですよね。
はい、とても優しい色合いだとか、とても鮮やかな色合いの作品が多くなってます。
そして青磁も素敵なね、はい、だからバラエティに富んでるっていうか、作品も様々あるってことですよね。
そうですね、作品だけでなく、うん、とても研究熱心な方でしたので、そういった研究の途中で作られた実験の道具だとか、そういったものも展示いたします。
今回本当に楽しみで、そしてね、期待してるっていう方も多いということですね。はい、瀬戸市生87周年記念瀬戸市美術館特別企画展没後100年宮川鉱山展は10月の1日から11月27日まで瀬戸市の美術館で開催されています。で、初日は11時開館ということになる、はい、ということですよね。
はい、そうです。
はい、ぜひ多くの方お待ちしております。そして楽しみにしています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
学芸員の加藤由里香さんでした。